アルミのエンターテイナー、粕谷浩二です。
あんこ大好き声優、平井雅之です。
前回さ、
うん、
あの、ゲームの話があったじゃん。
うん、
僕、特にやってないですねって言ってたじゃん。
うん、
で、あれを配信してた頃に、
うん、
配信作業とかをね、してた頃に、
うん、
なんだろう、あ、だから、平井さんのゲームとかを調べてたからかな。なんかその、うん、ゲームとかで検索してたんだろうね、多分、
うん、
僕が。それに、まあ、ちょっと Google の網に捕まってしまって、
うん、
僕がいろんなウェブサイトを見たら、なんかいろんなスマホゲームとかの広告が出るようになってたわけよ。
はいはいはい。
で、なんか、まあ、広告ってさ、見るでもなしに見るから、ま、意味があるわけじゃん。
うん、
だから僕も、まあ、見るでもなしに目に入ってた中で、
うん、
一個、すごい、あの、一個綺麗な画像のゲームらしき、広告があったわけ。
うん、
おと思って、
うん、
調べたんですよ、
うん。
それがね、その、まあ、みんなご存知かどうかわからないけど、みんなご存知かな、ご存知じゃないかな、うん、その、デッドアライブっていうゲーム知ってる？
ああ、なんとなく。
まあ、デッドアライブっていうゲームは知ってんだろみんなっていう話ですよ。ね、もう、あの、超有名格闘ゲームですから、そのデッドアライブっていうゲームが、まあ、その父揺れが、女の子の、その、キャラクターの父揺れが有名なゲームなんですけども、
はいはい、
その父揺れする女の子たちが、デッドアライブに出ている父揺れする女の子たちが、その、南の島みたいなところで、優雅にバケーションをするのを眺めるゲームっていうのがある。それは、それね、
う
ん、結構昔からの、あの、多分、デッドアライブのエクストリームシリーズみたいのがあって、デッドアライブっていうのはもうシンプルな格闘ゲームで、
うんうん、
よく父が揺れるんだけど、
うん、
なんだけど、
うん、
そのキャラクターたちがまあ、魅力的なのもあって結構前からそのエクストリームなんとかみたいなシリーズが出てて、
うん、
それがなんかそのなんか女の子たちが楽しく過ごすなんかシミュレーションゲーム的な感じのシリーズがあるわけよ。
あ、そうだね。
それの、
うん、
そのウェブゲーム版がまあ、その僕が見かけた広告でね。
うん。
デッドアライブエクストリームヴィーナスバケーションっていう。
ああ、まあ、ヴィーナスのバケーションなんですね。
そう。うん。で、それが、なんか調べてみたら、今年の春ぐらいに、一応、なんかスタートしたゲームらしいの。
うん。
で、システム自体は、割とこう、まあ、ベースがビーチバレーで、
うんうん、
で、こう、ビーチバレーの、なんか、まあ、対戦その自動対戦とかなんだけど、
うん、
対戦をしてで勝ったり負けたりしてレベルが上がっていったり、
うん、
でそのログインボーナスがあったり、
うんうんうん、
でなんかふわーっと溜まったポイントで水着をこうなんかガチャって回したりして、
うん、
で手に入った水着を着せ替えたりとかして、
うん、
でビーチバレーもまた繰り返しやっていくとか、
うん
まあ、そういうやつなんだけど、
うんうん、
まあこれハマった急に。
ああやってるのね、もう。あ始めちゃったのね。
ハ、う、マ、ん、った。
あ
始めちゃった。
あそうなのね。
おっぱい鑑賞。
あ
まあね、あでまだ僕ほらあの無課金系だから、
うん
まあ、基本的には課金しないで全然楽しんでるんですけど。
うん
あいいっすね。やっぱいいっすね。
そうだね、どっぷり。
いいっすね。うん、僕だって、その、父売れのためだけにデッドアーライブで格ゲー上手くなろうと思ったことすらあったからね。
あ、そうなの？
ただ、全然、うん、もう全然だったから、すぐやめちゃったけどね。う
ん、あ、難しかったね。
格ゲー向いてないし、なんか、
なんか、そん
なあーって、ずっと、あーってなっちゃうから
。
全然格ゲーできないんですけど。
あそう
でも、もう格闘関係ないから、このビーナスバケーション。ずっともう、
うんうん、
あの、ビーチバレーに、こう、なんか、ビーチバレーは 2-2 で戦うものだからね。
うん、
でその、何人かこう手に入ったキャラの中から、こう、2人を選んで、
うんうんうん、
で、試合っていうのを押すと、もうずっとこう、勝手に あのコンピューターチームとビーチバレーが始まるわけよ、
うん、
でビーチバレーをしているさなか揺れるおっぱいを見るっていう僕
そうなのね。
そうそう、うん、それでポイントがたまってガチャ回したりとかして、
うん、
で新しい水着が、うん、おおこの水着やろと思って
あそんな
そう、
ね、バリエーションがいっぱい
それでその水着を着せ替えて、
うん、
でこうはーはーっつってさ、
うん、
でその他にもこうちょこちょこなんかいろんなあのおまけモードみたいなのもいろいろあるんだけど、
うん、
それのさなか大体こう、まあ、僕ブラウザー版でやってるんだけど、
うん、
こうマウスポインターでクリックするとプルンってなって、
うん、
ちょっやめてくださいよとかっていうのを見
るああそういう演出がね
さ、うん、あ最近どうだい平井さん
最近あれ、はい、あ急にあ僕もね
最近どうおっぱいおっぱい
おっぱいじゃないあのドラクエウォークをね
あドラクエウォーク、
ね、始めちゃったわけなんですよ
ドラクエウォーク
です、ね、あのね、うん、いやこれは手をつけたらえらいことになるぞってずっと思ってたんだけど、
うん、
そうね友達がねうん、あの 2,3 人やり始めてたわけですよ
あやっぱね、うん、ああいうゲーム特にスマホゲームとかね、うん、みんなでやるのが楽しいからね
そうだから、うん、いやこれいやこれは沼にはまるなって思いつつも、
うん、
インストールしてやり始めたら、うん、案の定ハマってしまいましてね
あで平井さんだってもともと歩く人だしね
そうねだから歩くのとあとあのダンジョンを、うん、あの自分の好きなところっていうか、まあ、あのちょっと範囲は限定されるけどあの目標として設定できるのねでそこに向かっていってタッチすればあの強い魔物とかあのイベントが発生してでそれをクリアすると経験値がたまって、まあうん、あのその歩いてる最中にもモンスターが出てきたりとか、
うん、
あのそれをタッチしていくとあの戦ってあのレベルが上がっていくんだけど、
うん、
いやもうねハマりますわあれいやまさしくドラクエをやったことがある人は、
うんうん、
もうずっと延々歩いてられるっていう本当に、
うん、
あのポケモン GO もやってるんだけど
あいや もやってる
もうやってるよやってるんだけどそっちは結構あのポケモンをね、うん、ある程度あの集めちゃうと、う
ん、
まあ あとはあの
イベント
をクリアするために、う
ん、
こうちょこちょこやっていくっていう、
うん、
ちょっとあの心が離れちゃう感じになってきてんだけど、
うん、
ドラクエウォークまあ始めたばっかりっていうのもあるんだけどね、
うん、
もうやり込める
らしいね、
うん、
結構ね話題はねやってない僕にも届いてますよ、
うん
うん、
だからねもう一気にね2日間ぐらいでねガッと詰めちゃってねいや時間もねあの取られるなって思ってたんだよねでもあのいや後悔ないもうあドラクエの世界にどっぷり浸れたっていう自分っていう
あ
楽しい
あ、
うん、でまあそれはそれとしてね
それはそれとして
それはそれとしてね
全然僕
今プライベートな趣味な感じなん
で今からポケゴーとドラクエウォークの話で盛り上がっていくのかと思って心の準備してたけど
そうそれはね置いといてまあそれは楽しいんだけど、
うん、
あの11月のね朗読の情報がね解禁されまして
されましたね
やっとも
う、解禁がまだですからねっていうポッドキャスト前回のポッドキャストが配信される前に解禁されたからタイミングとしてぐちゃぐちゃぐちゃってな
ってそうあって思ってでもまあ、 あの解禁されましたんでね、
うん、
であのまあ日付の近い方から言っていきますと、
うん、
まず、まあ、11月にある朗読が3つありますで1つ目があの演劇クラブザ朗読ライブ2019こちらの、5日アンデルセンの優しい夜と6日、天津姫っていうあの2作品があるんですけど、うん、そちらにどちらも出演いたします、
うん
でこの演劇クラブザっていうの団体さんがですねあの、俳優声優の城春彦さんが主催されてるあの団体で、
うん、
あの城さんが、主に、声優でも活躍されてるんですけどあのパイレーツ・オブ・カリビアンのバルボッサ役の人なんですね
ちょっとバルボッサが誰だか分かんない
あとはねアニメの ライオンキングのスカーをやってる人なんですよ。
スカーってどれでしたっけ？
あの悪い悪いおじさん。
ああ、
うん、まああのわからない方は見てください。あ、この人かっていう、まあ、その人が主催してるそのザ朗読ライブ2019に両日、あの平日の夜なんでね、あの時間帯はあのちょっと気をつけてもらいたいんですけど、あの出演しております。
そうなんだよね、うん、やっとこれがね意味が分かりましてね、その連日なのに2本みたいなこと言ってるから、ちょっとよく分かんねえな、この人何言ってんだろうなってずっと思ってて、
うん、
もうちょっと説明してくれてればよかったんだけど、説明を聞く前に情報が解禁されてよかったんですよ、うん、
で
別の演目をやるんだもんね。
そうそう、うん、で、あの続いて11月16日こちらは土曜日、やるんですけど、あの朗読劇 ASP シャープ4ディステニーという、あの ASP っていう団体さんでやる朗読劇なんですね、
うん、
でこっちはオリジナルの脚本で、あの僕は主人公が出会うあの作家というか文豪役で出演してます、
はあ、
まあ、こちらは心温まるストーリーなので、それもぜひぜひお楽しみにお待ちくださいということです。
うん。
はい。
両方解禁されましたね。
ぜひぜひ見に聞きに足をお運びいただけたらめっちゃ嬉しいです。
はい。
はい。
また作品の詳しい魅力とかは今後ゆっくり聞き出していきましょう。まあ、とりあえず今のところは解禁された概要を聞きましたんでね。
そうです
ね。これから、はい、やっぱね、そのもう僕らのファンもさ、うん、リーディングライブとか、まあ、声優イベントとか、
うん、
結構行き慣れてる人もまあ割といるでしょうから、
うんうん、
やっぱねこれからはね、その作品どんな作品だっていう魅力を伝えていくこともね、
うん、
やっていきたいと思いますよね。
ね、
うん、
うん、
でその上でだからね、見たくないものを見る必要もないわけですし、
うん、
それね、興味がなんか全然気にしなかったけど物語に興味があるから見に行きたいなって思う人がいっぱい出てきたら、それはそれでいっぱい見に来てくれればいいわけだから、
うん、
やっぱどんどんね中身に触れていくのは、まあこれからやっていきたいと思います、ね。
まあ、まずはあの平井正幸のブログをあのチェックしてみ見てください。
概要がまとまってますから
ね。そうですね、はい。
さあそんなわけで急に告知の話になっちゃって、僕のおっぱい熱がまだ冷めやらないですけど
あ、そうなのね。
いや冷めます。
あ、冷めるんだ。
今回は冷静になってお話ししてまいりましょう。
ワン2、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも、やっぱね、やっぱ入り口はおっぱい。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、おっぱい揺れるのもいいですけど、まああのドラクエの世界にどっぷりハマるのもいいな。平井正幸です。
もうだってね、あのなんだっけ、うん、あの踊り子さ、僕らが小学生とかの時にさ、ドラクエ3とかのあたりでさ、
う
ん、
はいはいはい、
踊り子的なやつがさ、
うん、
いてさ、
うん、
でなんかその、まあ、画面はガチャガチャのドット絵だけど、
うんうん、
その攻略本とかさ、あのキャラデザーが載ってるやつはさ、
あ、そうね、
漫画だった、漫画、
うん、鳥山明さんのね、そうそう、
ちゃんとしたキャラクターだったじゃん、
う
ん、
ね、
やっぱあの頃からおっぱいを見て、
うん、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて今回はこんな話題の具を用意してみました。
はいな。
電話代いくらかけてる？
電話代、
秋の改変期、テレビやラジオの話をしよう。
録画改めてし直しな。
アニメ義分2020年映画化だってね。
ああ、劇場版。
笠谷さんは働きたい、36歳の職探し、
イエーイ、フリ
ー。サブウェイが10月9日からあんこ&マスカルポーネ発売、
気になる。
さあそんな感じでね、
はいはい、
今回も味の濃いめから薄めからいろんな話題の具を用意しましたけど、どれからいっていきますか。
あ、じゃあサブウェイが10月9日からっていうのを言っちゃいましょう。
はい、見ましたか、このニュース。
見ましたね。
見ましたか。
ああ、
うん、
いやいいね、さすがサブウェイ。 いや、僕の心を分かってらっしゃる。
ああ。
やっぱりね、あんことマスカルポーネは合うんですよ。
あんことチーズ合うのは知ってますよ、うん、僕も、
うん。だからね、それをパンで挟むっていうのも、もう憎いね、サブエさん。
まあそうね、僕ももうね、うん、もう、僕の周りにさ、ほら、すごいあんこ好きって平井さんぐらいしかいないからさ。
あ、そう？
やっぱあんこの話題が、もう、うん、っていうかもう平井さんのためにしかあんこの話題見てないからね。
あ、そう。
基本的にね。
やっぱりね、この間もね、あんバーガーを食べたんだけどね、あんこと、やっぱりチーズ、乳製品系、うん、生クリームだったりとか、あと、小麦粉っていうのはめちゃめちゃ相性がいいんだよね。
ああ。
うん。いやーもう美味しい楽しみ。美味しい楽しみ。うん。
そうだね。うん、ぜひ食べてください。
うん。あと9日待たなきゃいけないのか。そうね。
そうだね。
うん、
あんこ&マスカルポーネっていうサブウェイって。もしかしたら知らない人もいるかもしれないけど。
え、地下鉄っていう。
うん。ずいぶんネイティブな人ですね。
あ、地下鉄なのかな？
うん、まあ割と、ファーストフード的な感じで、
うん、
サンドイッチ屋さんなんです。
そうなんです。
はい。サブウェイという飲食店がありまして、はい、まあ全国チェーン店なんですけど、その、まあいろんなね、いろんなサンドを、自分で具をチョイスして、
うん、
で食べられるんですけど、
そうパンも選べるんだよ。
まあそこがあんこ&マスカルポーネサンドを発売するらしいんですよね。
うん、
あとそのマスカルポーネを入れない粒あんサンドも出るらしいんですけど、
うん、
まあ、ああ平井さんだな、もうそうあんこほら僕はそんなに。あんこあんこしてないタイプだから、やっぱなんかねこうあんこの話題を見るとああ平井さんっていう感じの、
いやもうそうね、
多分平井さんがいなかったら僕は特に食いついてないです。
あら、そう、
あんこには食いつかないです。
お、
多分ね、
僕は食いつく、
うん、まあ平井さんの場合は粕谷がいなくてもあんこが好きなんだろうからいいけど。ああ平井さんだって思ったね。
うん、
さあ続いての話題はどうしましょうか。
はいはい、じゃあ粕谷さんは働きたい36歳の職探し。
まあね、
うん、
このポッドキャスト聞いてくれてる方はね、もしかしたらどうなってるって思ってくれてた人もいるかもしれない。
うん、
いや本当ね、全然期待を裏切らず、
うん、
もうここしばらくは落ちてましたね。ずっと気持ちも何もかも落ちてましたね。すごいしんどかった。
そうなの。
すごいしんどかった、
うん、
もう何もかも放り投げてしまおうかと、うん、
なんかの歌詞みたい、
うんうんうん、ね、うん、十何キロ上空に飛びたいとい う,
そう飛べたらすごい
感じになってましたけど、
う
ん、まあそんな日々がありましてね、
うん、
でまあしんどかったんですけどね、
うんうん、
まあ、シンプルにまとめますと、
うん、
9月終わりで、たくさん平井さんのことを考えて
、うん、
あ、なんか平井さんのことを考える日々だったんですよ、この9月末は。なぜかね、
うん、
それで、平井さんのことを考えて、ああ、平井さんのことを考えてる場合じゃない、僕自分のこと考えなきゃって。
そう。
って思って、こう一回でだから、自分というものから、一回こう目線を外して他のことを考えて、
うん、
で、気を取り直して自分に向き合ってみたんです。
うん。
そしたら、あ、わかったと。
うん、
ふん。粕谷が見るべき方向は、ああ、わかったわって思ったんで、
おや、
この秋ぐらいにね、ちょっと勝負をかけたいと思います。
お、
実際僕はもういつからだこれ、だから去年2018年の春夏ぐらいから、
うん、
じゃあ、まあ、もうやばいやばいやばいやばいってずっとなってて
、
一応実質こう転職活動就職活動みたいなの始めてたんですね。
うん、
でもなんかもう無理だやだもうダメだもうダメだ無理無理なんてなりながら
、うん、
いやでもなやっぱな何やかんや言ってでも何とかしなきゃと思ってさ、
うん
うん、でもやっぱもう無理なんだよ僕なんてもう無理だーって繰り返し言われてて、でこの秋になってあれある種原点回帰みたいな感じで、
うん、
ああ思い出したカスヤってああそうだったよねっていうところに至ったんで、
うん、
このたまにバイトをしながら基本的には家でもうダメだーって言っている僕の生活から、
うん、
まあ、この秋はちょっとね一歩踏み出そうと思ってますよ、ね、頑張ります、
うん、ファイト、
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、他の具はどうしましょうか、
うん、じゃあ、秋の改変期、テレビやラジオの話をしよう。
ああ。
これね。
まあね。
うん。また改変期がね。ね来ましたね。
また改変期が来ます。改変期が来ますよ。うんすね、必ず来ますよ、うん。必ず来ますし、ね、メディアで働いている皆さんは一喜一憂戦々恐々しますけども。
うん、
まあねー。僕はそんな特別興味がないんですけど、
そうなの、
はい、平井さんは何か気になったりしたんですか？
そうね、今回ね、まあ、アニメの新番組をまだ全然チェックしてないからね、
ああ
どうなんだろうね、なんかあるかなって思ったんだけど、特にねえ
何
そうね、いや今ちょうどその最終回ラッシュだからね。
配信の時期、うん、この配信の時期はね、
うん。だからまだその最終回ラッシュを今こうもみくちゃな感じだから、ちょっとまだ次をチェックしきれてないんですよ。うん、
そうですか。
うん、
じゃあどうしてこの話題の具に食いついたんだ。
いやなんかカスヤが次の何か面白いのを発見したのかなって思って。
まあね、いっぱい話したいことあるんですけどね。
うん、
ほら、平井さんってさ、
ん？
結構録画追っかけ派じゃん。
うん。そうね。
だからね、もうここ何年とは言わないか、でも1年以上ぐらい、もう平井さんとあんまテレビの話をしなくなったんだよね。平井さんも平井さんで、
うん、
そのカスヤとは趣味が違うからと思って僕にあんまりテレビの話を振らなくなったから、
そうね、
僕らはねもうテレビの話をしなくなったんだよね、
うん、
その強いて言うんだったらこのタイトルとして改変期っていうのをテーマにして、なんかねその、
うん、
例えばその新番組がどうこうとかよりはまあ、テレビ朝日とかだったら、
うん、
多分丸1年前とかでしょ、特撮枠のところに報道が入って
あ
こう時間帯が変更した、あれもだから改変だからね、
うん、
で、まあ、テレビ朝日はいろいろ考えながら割と先手をいろいろ打ちたいんだろうなっていうのを感じるのが、
うん、
そのこの10月からドラえもんクレヨンしんちゃんミュージックステーションが今までずーっとあった枠から少しずつずれたりするわけでしょ、
うん、
だからねそういう、まあ、テレビ業界とか、まあ、ラジオでもいろいろあるんでね民放もね、うん、そういうので改編っていうのはいろいろあるよねっていう話を、まあ、するならしようかなと思って、うん、新番組はだってミックス1期が終わって僕のヒーローアカデミアの時期が始まったりとかいろいろあるから、
そう第4期がね
だから
始まりますよね、
新番組的にはちょっといろいろあるんだけど、
うん、そうなんかね
僕と平井さん本当テレビの話しなくなったからね、
最近ねやっぱり僕もちゃんとは見てないんだけど、まあ、そのドラえもんだったりしんちゃんが移動したっていうのもそれだし、
うん、
あとはシンカリオンが土曜の朝に、
うん
やってた枠の後がニュース番組になったりで、
うんうん、
やっぱりねなんか子供がアニメを 見る時間帯にそういうニュース番組とか報道を ぶち込んでくるなっていうのは思うよね。それが、まあ、戦略なのかなんかよく分かんないんだけど、いやそれはなんかそこで、まあ、例えばアニメをやってたから見ているわけであって、それをずらしたからといって見るのかっていうちょっと疑問ではあるんだよね。そのね、
いい少年心だね。
そう、報道番組がまあ面白かったら、まあ、ああそっか報道番組かって見るかもしんないけど、なんでわざわざ移動して報道番組入れたのっていう風になっちゃったら元も子もないよねって思うよね。
あ、まあ、うん、そのそうだね、こ、うん、少年の目線ではそうか。
そうね、だってあれこの日のこの時間アニメじゃなかったのってなるもん。
まあまあまあ、うん、だから
だって
子供たちよ、子供たちよ、
う
ん、
そう、
それはまあ
なんで、
まあ、あの落ち着きなさい、
もう一回寝るって言って
落ち着きなさい。まあ、まあ、ちょっとで、すごい膨らみそうだけど、
うん、
まあ、改編はね、あの僕は本当にいろいろ、あ、まあ改編の話じゃないけど、
うん、
言ったらね、その全部あらゆるものに関して、消費者は結果消費者であり、提供者、制作者は提供制作なんだよっていうところですね。
それはね、
うん、
だからいろいろ考えて動かしてるっていうのは分かった上で、でもそういう思いもありますよっていう、
まあ、少年少女たちはね、
そうだね、
じゃあぜひ ぜひそこに巻き込まれたいね、早く。自分が出てる番組が時間が変わるとか、そういう関わってる番組に大きな変化が訪れた時に何を思うかをもっとリアルに語れるぐらい僕らは巻き込まれたいですよ。
まあそうね、
僕らまだ今、って思っている人たちに過ぎないから
、うん、
もっと内側に食い込みたい。食い込んじゃう。さあ
どあれ急に何かが差し込まれ
た。あの、盛り上がってるからこそ情緒は不安定。じゃあ最後もう一個ぐらい話題の具をつまんでいきましょうかね。
そうね。じゃあ、アニメ気分2020年映画化だってね。
あ、
うん。
そうですか。
うん。
どう思ったんですか。
どう思ったって、ああ、中澤、やったねって思ったけど。
そうだね。
うん、
やったよね。
うん。
うん、もう一個ぐらいつまみましょうか。
あれ？
いやだって、
あ、やったねって。
だってほら、うん、ねえ、いや、そりゃそうだって、それは僕らの名優中澤雅人がね、
うん、
こう、もう、この、フジテレビの痛みなワークで、もうメイン4人のうちの1人をやりましてね。
うん、
で、そのアニメ気分が、映画館にもなったのか、おすごい、
うん、
と思いますけども、
うん、
まあ、個人的にはちょっとおめでとうっていう LINE を送っておこうかなって思うぐらいでね。
そうね。
最後にもう一個ぐらい
は、はい、いきますか。じゃあこれ全部消化しちゃうよ。じゃあ電話代いくらかけてる？
ああ、俺について喋りたいんですか？
いや。何？
平井さんは、
うん、
電話代いくらですか？あ、つか、平井さん一応聞くけど固定電話あるの？
うん、ないよ。
ないよね。
うん、
もうね、今の人たち、その今、まあ、20代以降の、その、一人暮らしとかをしてる人は、主に、固定電話とか持ってないと思いますよ。
うんうんうん、
新しく家庭を持ったって別に固定電話、なきゃ暮らせないわけじゃ全然ないから、
うん、
固定電話ない人は多いと、
うん、
だからちょっとタイトルをつけるときにもね、電話代って聞いたんだよ、
うん、
でまあ固定電話ある人は置いといて、
うん、
じゃあそのあ、じゃあ念のため聞いておきますけど、平井さんガラケーですか？
違いますよ。
あ、そうですよね。
スマホですよ。
そうそうそう、
だってドラクエウォークやってるもん。
いや、僕ほらもう、うん、逆にさ、逆にガラケー界隈のことを知らないからさ、
うん、
ガラケーだって別にガラケーって呼ばれてるけど、動いてる OS 自体が Android だったら別にあのパカって開くガラケーでスマホアプリが動いてる可能性は大いにあるからね、
うん、でもあの画面でドラクエウォークとかポケモン GO やってたら相当目が疲れる、ね、
あの画面でって今のガラケーの画面知ってんのかよ、
大きさ的に
割と大きいよ、
あそうなの
割と、うん、まあまあ
折りたたみだったら、
いやでもあのちょっとね、小さいタイプのスマホぐらいの画面はある
よ、うん、でもちっちゃいよ、
なんだよ、うん、まあ平井さんはね手自体が大きいからね、うん、普通の子よりもね、
そう、
それで、うん、まあだからガラケーの詳しさは本当にないから、まあ、じゃあガラケーも置いといて、
うん、
で平井さんじゃあスマホをメイン電話として使っている平井さんは電話代いくらですか、
うん、いくらだろう、なんか契約のまとめてやってるから、
まとめて月いくらですか、
機種代含めて1万ちょいじゃない、
1万ちょい、
うん、
あそうですよね、
うん、
ちなみになんでその今の電話会社にしてます、
ずっと
ずっと
使ってるから、
使ってるから、そうなんですよ、うん、これがね、
うん、
あもうみんなだからあのそのめんどくさがらないで聞いてる人もテレビのニュースとかでも割とよくやってるでしょうから、特にこの9月末から10月頭はめちゃくちゃ特集組まれてたから、もうみんな知ってる人もいると思いますけど、まあ、基本的に大手3大キャリアの、利用者のほとんどがずっと使ってるからここですっていう人なんですよ、
うんうんうん、
ああそっかと思って、じゃあずっと使ってるから以外にはないですかっていう話、
うーん、
あ逆に言うとなぜそこをずっと使ってますかっていう感じ、
うん、まあ、使いやすいから、
使いやすい、
慣れてるから、
電話会社に慣れとかある、
うん、
電話会社に慣れとかあります、
うん、だって違う会社の携帯を、まあ、借りて操作するときにちょっとうんってうんってなる、
へえ、
あ会社っていうかメーカーか、
そうですね、だそれも確かに5年前ぐらいは分かる、うん、あその結構ね誰かがコラムでも書いてましたけど、
うん、
3年前5年前はスマホの電池持ちとかが全然悪かったし弱かったし、で、中の、データ容量、中のねハードディスク、うん、データ容量も結構小さかったから、大体みんながみんな2年ぐらいで買い替えることもあって、2年縛り機能とかがなんか割とうまいこと回ってたよねシステムとしてねっていうことはあったんだけど、今はまあ iPhone をはじめとして同じ端末を全キャリアが出したりとかしてるので、今はじゃあそれを端末差ほぼ実際ないのでないとして、
うん、
じゃあ環境変わらずにそれが端末代抜きにして、
うん、
普通に利用料金 2,3,000円だったらそっちの方が良くないっていう話、
まあね、うん、
でそれがねなかなかね分かってもらえないですよ、
うん、
そう別に、まあでもな僕はある意味その最近ね僕のブログとかでもライフハック的なものをいろいろ出して発信しているんですけど、なんて言うんだろう、別に今の生活が悪いとは言わないが、より良くする、より良くできるんだったらより良くしないっていうスタンスの人なわけです。そうです。別にその部屋が散らかってようとそれでいいんだったらまあそれでいいですけど、部屋綺麗になったら結構いいことあるけど部屋綺麗にしようと思わないみたいな感じの発信者なんですね僕、
うん、
だから誰かの生活は否定はしないけど、こっちはこういういいことがあるよとは発信したいタイプで、
うんうん、
で まあ、そのためにいろいろ調べたりするんですけど、うん、結局僕は、2年半前ぐらいに、格安 SIM の LINE モバイルというところにして、
うん、
もうそこから30ヶ月ぐらい月2000円だから支払いが、
うん
うん、安いよって、
うん、
でシンプルに言うと困らないよっていう、
うん、
それに、まあ、付け加えてというか、まあ、総務省かなんかの動きでそのねアホみたいな2年縛り割引合戦をやめなさいという話をして、
うん、
違約金制度がガチャガチャンつって10月1日から0円ないしは1000円とか、まあ、なったわけですよ、
うん、
料金だけガッて変わったわけ、
うん、
でだからもう通信会社がもう完敗なんだよね、
うん、
これまで長く続けて長く使っているからユーザーを取り込み続けることが命だったんだけど、
うん、
モバイルナンバーポータビリティが始まったのがもう何年も前ですけどそこら辺から、どこを使っても差がないから料金やその複雑なプランと縛りで縛るのではなくて他に付加価値を何をつけますかみたいのが勝負の時代に突入したわけですよ、
うん、
だからもうこれまでそれこそ最大手だったドコモもみんな使ってるからうち使えばいいじゃんって言ってるのがドコモじゃなくてもいいんじゃないって人が離れていったことによってうちどうするっていう、
うん、
老舗だからねこのお店はやっぱりねって言われてたお店がそこよりも美味しい料理を出し始めたお店に客を取られた時に昔からやってんだけどなって言いながら閑古鳥みたいな、うん、そういう状態になってるわけですよ、
うん、
だからあ僕立場が曖昧になりましたね。
いや
結局あのもっと自分が何を大事にとかどこに魅力を感じて今何を使っているかを結構よく考えるといいと思いますよっていう僕の丁寧な生活プロジェクトの一つなんですよ。そう。だから同じ端末、8万円ぐらいのスマホがあって、で、それを月4000円払って20ヶ月でしょ？だからまあ、だいたい2年縛りだったとして、で、月に4000円ぐらいの電話代の利用料金があったとして、で、8000円か。じゃあ、やっぱ多分、もうちょっとかかってるんだね。何かしらが。だとして、それが、利用料金だけでも4000円が3000円にできたとしたら、年間1万2000円得で、2年間で2万4000円得になるじゃん。そっちの方が良くないって。シンプルに良くないそっちの方が。って思ったりしてね。でもこの詳しい話を何回かこれまでしようとしてきたんだけどこれまでしなかったし今回に関してももうちょっとだってほらもうこんな時間だからさ
まあそうね最後の最後の
も
う
こんな時間、ね、こんな時間だからなんでこの話をさせようと思ったのかな平井さん
なんで
分かんない
分かんないよなんだろうね
そうそうそうもう僕の中ではすごく話したいことってほとばしるんだけど、
うん、
そんな感じになりましてね、
うん、
これからももう10月に入りましたんでね、
うん、
前回からもやもやしてますけども僕らの周年メモリアルが近づいてくる中、
うん、
変わるところは変わって成長するところは成長してお見せできるところはお見せして変化するところはしながらこれからもやってまいりますので、
はいはい、
今後ともどうぞお楽しみにしていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
さて今回の三色丼はこのあたりでごちそうさまのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますのでご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧ください。次回の配信は10月11日金曜日です。
うん、
以上今回のお相手も、
いやまた秋が深まりつつありますね。もう時間がもういろいろ今年も終盤に向けてもうなんかこう迫ってきておりますが、体調も気をつけて頑張ってまいりましょう。平井正幸と、
まあ、やっぱね改めてねこう秋の訪れとか今後のことを考えながらね、もっともっとやりたいことあるなと思ってます、
うん、
頑張るから応援よろしく。粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでっちゃ、
ごちそうさまでした。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。